もうすぐ20歳20周年20歳はもうすぐ20周年石川本マブルの20歳 Your Life。
さあ埼玉県所沢市29歳公務員テキサスおじさんメール、石川さんがこの前の B 剤で開幕カードプロ野球の開幕カード現地観戦されたと話してたのでを聞いて羨ましいですと。まあでもあれよ、今日もマツダスタジアムの広島巨人戦寒くてガラガラだったんだってい
やーそう、いやなんか、うん、あれだよ広島、あれ広島だよね、この間も、
うん、
阪神戦かな、
うん、
なんかね雨ずっと降って2時間か3時間開始が遅れ、途中中断もあってデーゲームなのに終わったのが夜8時みたいな。
しかもさ、なんかそれスポーツニュースで見たんだけどさ、もう終わった頃にさお客さん少なくなってたよね、なんか
夜の予定ある状態で昼見に行ってるからさ、そりゃまあそうだよな。
さて前回話されていた、京セラドーム大阪は、環状線の駅前に大きな商業施設があったとのことで、私の地元の名古屋のバンテリンドーム名古屋に似てると思いましたと、うん、バンテリンドームってもう俺も行ったことないんだよな。バンテリンドームの最寄り駅は環状地下鉄である名城線の駅ですと。名古屋ドーム前と駅名に関してる割にはそこそこ歩くことで有名ですとなんかそれこそ ここ2、3地でしたっけ、嵐のライブやっ先週末か、嵐のライブバンテリンドームでやってて、なんかそういうのをなんかファンの間、ファンの皆さん同士で注意喚起してるのっていうのを見ましたね。また駅前には巨大なイオンモールがあり、ジャスコだった時からの流れで今なおドームのジャスコね、ドムジャと呼ぶ地元見少なくありませんと、
ね、いいね、
周りは大学や高校など学校も多く道も広くて地方都市感が程よい雰囲気ですと。関東で例えるとビルがない幕張といった感じですと、今度はぜひバンテリンドームでドラゴンズの応援をお願いしますということで、中日ファンだっけ、大変だね開幕全然調子が上がらないね中日
あれこの間なんか5連敗して初勝利みたいな、
はい
6戦目で勝ったみたいな、その勝ったゲームの中継たまたま J スポーツつけてたんだよな、
うん、
まあまあなんか打線が機能してたから、
中日今ですね10試合消化した段階で、2勝8敗です。
やっぱりあれが1勝だった
それ稲垣がそれ見た後に1勝しかしてないです。
あとね、その6試合で1勝で、うん、その次まだ1勝3敗みたいな状態で、
そういう状態。
なるほど。
はあ。いや、よく言われることなんですけど、今日も実はね、トータルテンボスさんの番組収録あって、ふと2人とも野球好きだから野球の話してたんですけど、ヤクルトって理由が分かんないけど急に強くなる年ってあるんですよ。
あ、なんかそうだよね、すごい伸びてるって思うよね、うん、急にね
今ね首位ですからヤクルト、うん、村上宗隆が抜けた穴を埋めきれてないのに勝ってるっていう
ところ、埋めきってんだよ、勝ってる
なんですけど
埋まってんだよ。
中日ってそういうことがないねって話をしてて今日みんなで中日ってなんなら中日って結構評論家の皆さんの間では今年はいいんじゃないかって言われてたんですよ、う
んうん、オープン戦の後半を見てなんか評価してるみたいな、石川くんもその話して
た、ね、上位に上げてる、まあ優勝とはいかないけど上位に上げるっていう野球評論家のことは結構多かったんですよ。今年はなんかピッチャー陣も充実してる人いいんじゃないかっつって言って、そしたら蓋開けてみたら10試合で2勝8敗ですからこれはちょっと中日ファンの皆さんは今どういう心境でペナントレースをご覧になってるのかっていうのは気になるところではありますけれどもまあ気の毒になるのはやっぱりね、このところ毎年最下位争いしてる西武が今年もやっぱりいきなり最下位に沈んでるっていうこれがまたあれなんですよ西武と中日に関しては今年はいいんじゃないかっていう評価が結構あったんですよなんですけどないダメっていうね、あれ楽天イーグルスが2位に上がってるじゃないですか
楽天は元気でよろしいんじゃないですか、なんか
まあでもまあ5勝4敗だったりするからまあ行ってこいみたいな感じはあるけども、もっと野球好きの間では 楽天結構最下位に押す声は多かったんですけど、今粘れてるんじゃないでしょうかね。まあ言うてもさ、まだ10試合だからさ、まだみんな夢見ていいよ。それはもうソフトバンクがいきなり貯金4だけど。
だからソフトバンクが勝てないなが事件であって、
うん、
それ以外のことは大した事件性がないみたいなことない。
まあでもあとは、まあ、今年はソフトバンクと日ハムが2強だろうって言われてたところで、まあちょっと日本ハムがホームランはバカすか打ってんだけど、ちょっと勝利がついてこないみたいなところだから、まあどっかで日本ハムがもうなんていうの抜け出してソフトバンクと2強になって優勝争いをしていくんだろうなみたいなところは多分あると思うんですけど、いやそういえばさ、この前それこそそのね京セラドーム大阪でオリックス対楽天の試合を見てちょっと思ったんですけど、まずさ大阪、まあ基本的に京セラドームに応援に来る人ってさ、大阪だったり関西に住んでる方が中心じゃない、おそらく。もしかすると楽天応援しに来る遠くから来たって人もいるかもしれないけど、まあ、大多数が関西の人じゃない。っていうとさ、関西在住で楽天ファンってさ、まあ考えられることとしてさ、正直言うとね、あんまり人数は多くなかったんだ。応援団、楽天の。考えられる理由として、楽天ファンだった理由としては東北出身だからっていうのが多分一番あるじゃん。東北出身で今大阪に住んでるみたいな。ことで応援してることって、でさ、あとは考えられることとしては選手個人のファン、
うんうん、
宗山類イケメンかっこいい応援したい楽天応援しようみたいなこととかはあんのかもしんないけどさ、
うん、
例えば広島に縁もゆかりもないブルーンがカープファンだったりするさ、時々さ、そういうちょっとなんていうの、少数派のファンの人っているよねって思ってさ、理由がこう、旗から見て分かんないけどファンになる人っているよねと思って。例えばだけどさ、逆に東北にもオリックスのファンっているわけじゃない。たくさんはいないだろうけど、少なからず。そういう別に、なんていうの、土地に縁もゆかりもないけどファンになれた人ってどういう理由なのかなっていうのをちょっと知ってみたいなと思って。
なるほど、土地じゃない理由で、どんな理由で
その球団のファンになったのか、まあ、下手したら J リーグもあるかもしれないよね。
まあまあそうだね。
例えば山形に住んでるんですけどサガン鳥栖のファンですみたいな。でもかといって別に僕は別に佐賀県出身ではありませんみたいな。
サッカーの方が、
うん、
その色はちょっと濃いめなんじゃないかな。というのも、
うん、
やっぱりサッカーは代表戦がさ、うん、だから誰を押すが、
うん、個人をの好きでっていうのか、
うん、だから地元でなくても
選手、うん、
押せる。
あとはあのパターンもだから地元出身の選手だからその球団を選手を応援してたらその球団子供好きになったがあるか、
出身はあるんじゃない。それはあのサッカー野球に限らずだよね。
ありえるよね、
十分あるんじゃない。
だから選手にことを好きになってその球団も応援し始めては、まあまあ理由としては納得できるところあるよね。だから逆に言うと縁もゆかりもない上に選手きっかけでもなくてその球団をなぜ押すようになったのかっていうのが、もしその何三つ目のケースがある人がいたらちょっとなんか聞いてみたいなと思って。まあそうね、北海道で広島カープファンってはこれはなんとなく、まあ、広島出身だよな。どう考えてもカープを応援している人は、が多いよね。どう考えても。北海道にも、あとは、北海道って広島からもともと移住したっていう人も結構多いから、あるから、なんかそこで広島にシンパシー感じてて応援してる人もいるかな、とは想像できるんだよね。北海道で、オリックスファン、オリックスファンはどこにでも当てはまるな。でも多分大阪はソフトバンクファンってある程度いると思うんだ。もともと南海ホークスだったから。
まあそうだね。土地じゃない理由を聞きたいんだよね。
土地じゃない、あと選手でもない理由。選手個人から入ったでもない理由。
いやその土地のチームを応援しないっていう方を聞いた方がいいんじゃないの。
あー、なるほどね。
大阪に住んでんだけど、
うん、
なんでオリックス応援しないのじゃない。
あー、
どっちかっていう
と、なるほどね、
そっち聞いた方がなんか答えに近づき気がする。その石川君が知りたそうな。
俺前さ、交流戦の時にさ、マツダスタジアムに行ったのが西武戦だったのよ。
うん、
広島に住んでて西武応援してるっていうのもさ、なかなかじゃない。もう応援団もものすごい、極端なこと言うと30人ぐらいしかいないの、西武の応援団が。
うん、
これでさ、埼玉出身でもなくてっていうことっていう条件がもし入った場合さ、なんで応援する、何がきっかけで西武好きになったんだろうなっていうのがすっげえ思ったんだよな、その時な。
あ、まあ、うん、その広島ファンのそのなんていうか、ムードに馴染めないっていう地元の人はいるかもしれないなっていう、
うん、ああ、それはあるかもしれないね。でもさ、あえてそこでパリーグの西武に行くっていう行った理由を聞いてみたいよ。
いやいや、まあまあ、うん、そで実は単にそれだけな気もしないでもないけど、まあまあいろんな理由ありそうだね。
もしかすると、でも下手をするとその30人の応援団は全員他のとこから来た応援団かもしれない。
ああ、そうかもね。あとはその社員旅行みたいなです、たまたま来てて、これちょっとなんか逆張りみたいになっちゃうけど、ちょっと応援しに行こうよって。
あ、これはどう、会社が西武グループっていう。
だからそれのことじゃない
あ、
なんだそのケースはね。
まあでも、もっと言うと、もう失礼承知でよ、大阪以外でオリックスのファンやってるやつの意味が分かんない。きっかけを知りたい。
あれ、日本放送にそんな人いないっけな、オリックス推
しの林が。そうか、
いそうな気もする。
ああ、でもオリックスはファンになる殿下の報道があります、イチロ
ー。まあそう
だ、うん、まあそんな感じでですね、少数派ファンと懸命に書いてですね、なぜそのチームをどんなきっかけで好きになったのか、教えていただければというところ、 J リーグでもいいですし、野球でもいいですし、bi4@bside.jp biho@b-side.jp まで送ってきてちょうだいと。
10周年、石川本間ブルンのビーサイド You are
right。 いきなりビート、毎回ですね、収録この日のこの時間帯にあるよと B サイド X でですね、告知をしまして、その時間帯にですね、いきなりミート、いきなり Google ミートで連絡をされてもいいという人を募集しております。で、いきなりという割には、ちゃんとご丁寧にですね、こちらに会議室を作りましたので、もしよかったら入ってきませんかと提出でですね、お出迎えするというような、
出演依頼を送ります。
はい、ちゃんとしたブッキングですよ、もう。以前の山賊みたいな方式でのコーナーではなくなってしまいました。
君たちは19年間山賊をやっていたので
、うん、大阪市中央区、女性ですね、椎茸49歳女性、失業中って書いてありますね。2006年からずっとひそやかに B サイの拝聴を続けてまいりましたと。あら、ずっと聞いてる割に初めてじゃない、メールくれるの。初めてメールしますって書いてありますね。私も石川さんに負けず劣らず旅行が大好きでして、海外は45カ国、国内47都道府県は昨年全制覇し、それでも毎月1回は大阪を脱出することを目標に、質より量の旅を変わらず毎月続けていますと。4月2日アップの回では神戸大阪を取り上げてくださり、取り上げたっていう、何あの旅行雑誌だと思ってんのこの番組。まあ、嬉しかったり、とても嬉しかったですと。私も3月28、29の週末は、神戸に泊まりに行きましたのでタイムリーでしたと。でも、大阪から神戸にわざわざ泊まり行くってと思ったら、神戸出身の父親の就活の一つとして実施された思い出を巡る旅にお供してきましたと。石川さんと旅談義が一度できればとても楽しいだろうなと思い応募しましたと。無職なので24時間空いておりますと。ただ時刻は0時45分と。
俺たち何やってん こっから出演交渉おかしいだろ。
じゃあちょっと出演交渉のメール送ってみますか。
じゃあ、はい、送信ボタン押しました。
これ逆にさ、すぐ返事が来るのも心配になってくるよね。
まあそうだね、49
歳無職とはいえ。
でもさ、うん、あのメールを受信したら携帯が鳴るとかさ、
あ、そのパターンはあるか
ね、すぐ分かる。
まあ、先週はですね、神奈川県相模原市ポピーライダーにつないだんですけども、そのですね、本人からメール来てまして、先日はいきなりミートで主治医の石川先生によるカウンセリングありがとうございましたと。本場先生や稲垣先生が見守る中、自分の現状や録音録画の収集癖に、おお、
ピンコン来ました。じゃあ、ポピー君のメールはそこそこに、は
い、そこそこに、
じゃあ承認いたします。
さあ、もしもし。
あ、もしもし。
はい、
はい、こんばんは。あの、ちょうど寝ようかなって迷ってたところだったので、ちょうどよかった
です。はい、ね、49歳無職が、あの、この時間にすぐにメールに返事が来るのも怖いねって話をしてた。
もう無職ほやほや1週間目です。
何、辞めたばっかな、春で退社したみたいな感じ。
3月末で辞めたので。
なるほどなるほど。じゃあ無職になったばっかりだ。
無職になったばっかり。
え、何関係の仕事されてたの？
ね、ずっとね、海外営業、なんかメーカーとか商社の海外営業職をずっとしてたんですけど。
学生卒業してからすぐずっと、その、
ね、いろいろ、あの、海外営業に行くまでは、まあ、いろいろあったんですけど、だと大体海外に関する仕事をしてきて、で、ちょっと やりたかった海外営業の職について、まあ、アジアだったり、ヨーロッパとかを相手に、のお客さんは、今、まあ、ずっと仕事してたんですけど、まあ、あの、悪い癖があって、あんまり会社が長く続かないっていうのもで、結構何年かおきに
転職して、採用する側だったとしたら、俺がもしちょっとそういう人は、はい、見ましょうかもな、長続きしない
かなと思います。
だから、まあ45カ国海外に行ってるとかしてるんだ。
そうです、そうです。あの、仕事の関係もあったし、まあ、あの、昔生活してた関係とかもあったので。
うんうんうん。大阪市中央区ってさ、結構さ、中心のところじゃない
ですね。
これ、差し支えない範囲内でどこの駅かとか行ってもらっても大丈夫？
大丈夫です。一番近いのは、うん、松屋町っていう駅です。
長くないわ、俺だいぶ大阪に詳しくなったつもりなんだけど、それ何線？
長堀鶴見緑地線ですけど、一番近いのがそれで、日本橋とか長堀橋とか。
あ、はいはいはいはい。
谷町6丁目とか、あの界隈ですね。
小さい橋よりもちょっと北ですよ、エリアですよね。
そうです、そうです、そうです。
はいはいはい、はい。
本当は、からは徒歩15分ぐらいですかね、歩いて。
はいはいはい、はい、はい。まあ、飲んだら歩いて、歩いて帰ってもいいかな、みたいなところです。
そうです、その通りです。もうそこにずっと住んでます。
いや、大阪のさ、
うん、
別府大阪ベイサイドの仕事した時に初めてこう思ったんですけど、大阪って思った以上に地下鉄通ってるよね、いろんなところ。
めっちゃ通ってますよ、本当に。もうめっちゃ通ってるんで、しかも駅的な感覚が短かったりするんで、すごい便利ですよ。
いや、そうよね、こんなに大阪地下鉄通ってんだっていろいろ思いましたよ。
ですよね。で、結構乗り継ぎとかも良かったりするし、大阪市内に住んでたら、こう最寄りの駅っていうのが複数だったりもするんですよ。まあ、私とかは最寄り駅が3つも4つもあるような状態なんで、
はいはいはいはいはいはい。
どこにもものすごいアクセスがいいって、あんまりこうみんな知らないと思うんですけど、実はそうやったりするんですよね。
いや、ほんと恥ずかしい話さ、大阪って言えば御堂筋線しか知らなかったからさ、最近まで。
まあ、あれを制覇したら、まあ全部制覇できるんで。
でもマジで観光で来たら御堂筋線ぐらいしかあんま乗んないよね、基本。
乗んないですね。あそこでね、難波も、梅田も天王寺も全部カバーしてるんで、新大阪も行けますから、あれに乗ったけど、とりあえずどこへでも行けます。
そのさ、南北にも御堂筋線以外に何本か走ってたりするのも知らなかったし。
ああ、やっぱりあんま知られてないんですね。そんなもんなんだ。
うん。俺だから今回初めて乗ったのが紫色っぽい路線カラーの地下鉄。
ああ、乗っ 谷町線ですね。この間あの谷町4丁目にお泊まりになったとおっしゃってましたもんね。で境筋本町とかおっしゃってましたもんね。
なんか
はいはいはいはい。あと近いなと思って聞いてました。
この前だから絶プ大阪ベイサイドから帰るときか、もしくは関西万博のときに長堀緑地線っていうあれだよね。
そうです、黄緑
ね、黄緑ですよね。あの東京で言ったら新宿線なんですけど、それ
そういう位置づけになるんですね。
あ、色的に言うと新宿線なんですけど、あとさ、長堀緑地線はだから基本的に西から東、東西で走ってて、他にも東西で走ってる電車ありますよね、地下鉄。スカイブルーホイールでしたっけ。
あります、あります。もうちょっとパッと出てこないですけど、あります。
はいはいはいはい。
その東西南北いろいろ複数の線がね。
いや、そうなんですよね。大阪いろいろ、これさ、なんか知らない間にすげえいっぱい開通してた気がしてるんだけど、昔から、それともここ10年20年とかでどんどん新しいのができてるんですか。
でもね、最後にでのが今里線とかいう、私も乗ったことない、なんか幻に近いやつがあって、これでももう10年ぐらい経ってるはずなんで、
今里線
なんかあるらしい。それこそメジャーのところ何一つ通らないっていう。
今里筋線ってあるわ。
これですね、大体の地下鉄って難波か梅田か天王寺か主要なところを絶対通る。今里筋線だけはどこも通らへんのですよね。
あ、なるほどね。ずっと大阪なんですか。
私はそうですね、もっともっと、まあ、あの大阪府ではあります。もともと堺市っていうところ出身で、
はいはい、南の方ですね。
そうです。だけどちょっと学生の頃から海外に出てたんで、うん、
はいはいはい、
大学が海外に出て、で帰ってきてからは、まあ、大阪で働いてたんですけど、まあ、途中もう一回海外で働いてたりもしたんで、はいはい、海外の時以外は日本ではずっと大阪ですね。
海外行くのに便利なのはどっちかというと堺の方が、関空には近いですよね。
今住んでるところの方が電車がいっぱい通ってるんで楽ですよ、こっちの方が。近い的には堺の方が近いですけれども、
はいはいはい、
南海っていう、私が通ってるのは南海高野線っていうところの出身なんで、1時間に1本しかないバスを使って関空に行くか、伊丹に行くなら難波まで出て、難波からリムジンバスなんで、ちょっと中途半端なんですよね。なので今こっちの方が難波近いんで、まあ、難波まで歩いて行って、そこから電車乗るっていう方が早い。
なんか、まあ、大阪ちょっといろいろ行ってみたいなと思いつつ、他なんかこの前俺が話した以外で、なんかしかもこういうとこどうすかみたいなのあります。
それ大阪でですか。
大阪府内でなんか、まあ、なんかちょっと街をブラブラ歩くのも悪くないなっていうのは思い始めたんですけど。
はいはいはいはい、うんうん、だから大阪の市内で街を歩くなら、それこそ谷町って、そのこの間谷町を、あの泊まられてたと思うんですけど、その界隈とかはとても静かで落ち着いてて、でいろいろカフェとか散策するところがいっぱいあったりして、結構そのあたりはおすすめだと思いますね。
ここはオフィス街ではない。
人も住んでるし、オフィスもあるし、ホテル、
まあまあそうなんだよな、大阪ってそうなんだよな。なんであの計画的に街を作んなかったんだろうと思うぐらい、タワーマンションとオフィスビルが乱立してるのよね。
まあ逆に東京って違うんですねっていうの、それこの間の放送聞くまで知らんくって、大阪は全部基本的にもう関係なくごちゃごちゃにあるんで、
いや東京ももちろん、そういう部分はありますよ。ですけど、大阪ほどはあんなにごちゃごちゃしてない。
マジっすか。でもそれ、この放送聞いた、うん、そういうふうに大阪って新鮮に取られるんやなって、逆に不思議でしたね。
ああ、なんていうの、大阪の人はさ、高いビルっていうので、一括りにしてるよね、全体的に。オフィスと住居とかいうんじゃなくて、高いビル建てるみたいなところで。
C って言うなら淀屋橋とか。
淀屋橋は、鉄の始発駅になってません？
あれは京阪ですね。
京阪か、はいはいはい。なんで難波からあの梅田から一つ先の駅に始発を持ってくるんだっていうのも、訳の分かんなさもある。
あんまり考えたことがなかった。
なぜ梅田に集約しなかったんだっていうのは。
そう言われれば、うん、そうですね、私がもともと南海やから、はいはい、南波が一番親しみがあるエリアやったんで、
はいはい、
あんまりなんか淀屋橋にあること自体不思議に思ったことなかったですけど、確かに言われたらそうかもしれないですね。
まああとあれですよね、梅田大阪界隈、あの辺のは初見だと難しいですよね。
梅田は無理ですね。もう私はもう梅田諦めました。
乗り換えがまず難しいですよね。いくつ梅田あんだっていうのと、
確かにあのな、そうですね、梅田っていう界隈で聞いて5個も6個も女の子も駅ありますもんね。
全て駅の名前梅田で統一してればいいのに、西梅田とかもあれ出てきましたもんね。東梅田とか。
そうですね、言うてしまえば北新地もそうですからね。
はい、北新地も最寄り駅ですね、全部この辺
ありますね。そこら辺までは全部カバーするんで、逆に、うん、大阪以外はそういうとこないんですかね。東京はないんです。
東京も不親切だと思います。非常に。それはあの、ほら、今さ、あの、しいたけも言われたからさ、あそこ不親切だなって分かるじゃないですか。はい、東京も他の人に言ってもらわないと分かんない。
ああ、確かにそうかもしれない。
でも、新宿も多分、うん、難しいと思いますよ。だって、新宿で、まあ、JR の新宿、地下鉄の新宿、京王の新宿だ、小田急の新宿だ、いろいろあって、なおかつ新宿三丁目っていう地下鉄の駅もあれば北新宿みたいなのもあるし、みたいなのが多分梅田と同じぐらいややこしいでしょうね、きっと。
いや、もうそのいや確かにややこしいですね。
うん、お父さんと行かれた神戸はどこら辺に行くもんなの、地元の人たちは。
この間行ったのは、元々なんでどうやって発掘したのかよくわかんないんですけど、アマチュアの人がやってるビッグバンドのコンサートの現地で、住吉っていう駅のなんかコンサートホールみたいなところであったので、私と父と私の主人3人で聞きに来た後に、あとに三宮に出て、まあ父親がもういつ死ぬかも分かれへんからっていう就活で行ったんですよね。
うんうんうん、
その時になんか食べたい店があるっていうので連れて行かれたのが、三宮に村上春樹が訪れたことのあるイタリアレストランっていうのがある。
おお、なるほど。
で、それはあのちょろっとだけあの彼が書いているエッセイにも出てくるんですけど、
うんうんうん、
イタリアレストランに自分が学生の頃に行っていたから、そこにもう一回行きたいっていうことで、
はいはいはいはい、
ちょっと山手の方にあるイタリアレストランに来ました。
これ山手の方っていうのは、異人館方面、
方面的にはそうですね、坂上がる方なので、
はいはい、
その方に行って、多分駅からやったら10分かかんないぐらいのところに、今、小さいイタリアレストランがあるんですけど、
でもさ、駅からさ、坂方面に10分行くって、ちょい登るじゃん。
登りましたね。
神戸で生活するって大変よね。
です、大変やと思います。で、父のもともとその生家っていうんですかね、出身の坂もえげつないところにあるんで。
あれ、お父さん、もう地元が神戸なんだね、完全に。
結婚するまでは神戸にいたんです。結婚して大阪をしてきたんですけど、うん、だから大学の、まあ、いわゆる青春時代とか社会人になって一番、うん、まあ、結婚する前の独身の若くて楽しい頃にいた神戸の思い出が強いので、もう父も80歳になったので、もうあのいつ何がどうなってもおかしくないから、自分が若い頃にいた神戸をもう一回行きたいって思いがあるみたいな。
なるほどね。でもお父様今どちらに、大阪に住まれてるの、お父さんも。
はい、大阪にいますね。
なるほど。そのさ、この前俺が話してた感じでさ、大阪の人はさ、やっぱ週末にちょっとおしゃれな感じのご飯でも食べに行こうかしらで神戸
ですね。あとはやっぱ神戸は大阪人からするとやっぱ気遅れしますね、おしゃれすぎて。
ですよね。品が良すぎてね。
あの普段使いの神戸っておっしゃってたのが、その通りやなと思って、やっぱり、
はい、
大阪の人と神戸の人の違いって明確にあって、
うん、
服がカラフルなんですよね、神戸の人って。
あ、でもなんかわかるわ。
あのそこが明確だから、まあ、変な話、大阪人は黒とか茶色とか着てるときに、神戸のさらっと赤とか青とかのセーターをさらっと着こなせる、そういうものですよね、はい、で普段もまあ大阪に住んでるんで別に何も考えないんですけど、たまにそうやって食事とかで神戸に行くとやっぱすごく気遅れはします。
でもさ、じゃあデートとかだったら神戸に行ったりとかする感じ
しますね。そうですね、
だからおしゃれ普段使いですよね。ちょっといい日常みたいな。
ちょっといい日常です。やっぱり多分同じようなバーが大阪にあっても分かる。 神戸に行くと急にやっぱり全然違うんですよね。
なるほどね。
歩いてもすいませんみたいな感じに、はいはいはい、やっぱ神戸の街だなっていうのはいいって思いますしね。
確かに、
うん、
大阪、まあ言葉悪いけど大阪より人の感じが冷たくはあるよね。ちょっとこうそこまで大阪ほど踏み込まない感じ、同じ関西でも。
ああ、さらっとしてるかもしれない。
さらっとしてる。ああ、さらっとしてるが正しいかな、
うん。そんな感じはあるかもしれない。まあ言ってもね、関西人って関西人なんて喋ったら一緒なんですけど、さらっとしてる感じはあります。
うん。なんか、三宮から元町に抜けるアーケード街とかも、なんかちょっと、品のいい奥様がお店をやられてる大阪の商店、アーケードの商店街とちょっと雰囲気が違いますねって感じがしましたよ。
やっぱちょっと違う。
うん。
うん、なんかすごくそれはやっぱ行くたびに思い知らされて帰ってきますね。
大阪の商店街、アーケードの商店街の大阪のおばちゃんだけど、神戸にいるのはマダムだよね。
確実にそうだと思います。神戸はでももっと良かったんですよ、私が小さい頃。やっぱり
博多神戸、
やっぱり横浜と一緒だと思うんですけど、やっぱ桜井っていうイメージがすごい強かったのは、やっぱ海兵さんのね、
はいはい、
こうヨーロッパから来られたような家族の方がこう大丸の百貨店でいたりとか、
はいはいはい、
すごくこう海外のイメージがすごく強かった、
うんうん、
でも多分震災、まあ震災に前からでしょうけど、やっぱそういう海外の方たちもこうゴッて引き上げてしまったんで、そういう、うんうん、くらいの色がどんどんどんどん薄くなってしまうのは、やっぱり小さい頃から、まあね、帰省、親の帰省に一緒に帰ってるから、そういう意味ではずっと見てきたのはあるんで、あ、やっぱ変わっていったんだなっていうのを感じますね、すごく。
あ、じゃあ昔の方がなんていうの、外国人の住民が多かったって感じなんだ。
多かったです。
あ、なるほどね。まあ今は観光客だもんね。
そうです、やっぱり違うん、やっぱ住んでる人の佇まいと旅行者の佇まいと同じように歩いててもやっぱり違うから、
まあ、うん、なんかね、それはね、メリケンパークの公園で遊んでる親子とかを見て、あ、この人絶対地元じゃん、なんかこっちの勝手な思い込みかもしれないけど、なんか品がいいなっていうのを思いました
よ。ですよね、なんかわかんないけど感じるものありますもんね。
うん、いやいやいや、次はどこ行きたいとかあるんですか、旅行。
ね、そうですね、もう海外は最近もうちょっと興味なくなっちゃったんで、国内、
うんうん、
色も回ってるんですけど、もう国内、うん、まあまあ行っちゃったんで、正直どこに行けばいいんだろうっていうのは迷ってますけど。
いや、俺もね、最近もうそれなんですよ。旅行行きたいんだけど、行きたい場所が見つからないっていう。
じゃあね、とりあえずは、6月の頭には鹿児島の与論。
いいですね。俺はちょっと奄美とかあの辺も行きたいなと思ってんすよ。
奄美は正直最高におすすめです。
あ、そう。
最高に、沖縄よりも私は断然に奄美とか鹿児島の離島推しですね。
なるほど。俺鹿児島の離島だと甑島っていうところ狙ってるんですけど。
ね、ありますね。なかなかアクセスが大変なんで。
そうそうそうそうそうそう。
ちょっと時間がないといけないですよね。
はいはいはい、ちょっとね、その島は俺の中でもここ1年ぐらいテーマに入ってるんですよね。
ぜひぜひ、いっぱいありますよ、日本って本当に。
いや、そうですよね。
奄美も大体あの島は結構行きましたね。まあ大体の島をメジャーどころはもう大体は行っちゃってるんですけど、
うんうん、
奄美はやっぱり何でしょう、沖縄って結構沖縄感が強いじゃないですか。
はいはいはい。
けど鹿児島の奄美まで行くとそんなにそう強さがないんですよね。
なんかわかるかも。
別に沖縄の人を押し付けてるわけでは決してないんですけど、まあ、うんうん、勝手にそう感じてる面もあるじゃないですか、こう、奄美たち。でも鹿児島とか奄美とかはあんまりそういうのがないので。
ああ、なんかその話を聞いてると、
はい、
沖縄とほぼ変わんないのにちょっと違うっていうところで言うと、俺が行った中でだと八丈島がそんな感じかもしれないです。
八丈島いいですね。八丈島はぜひ行ってみたい島の一つです。東京からそんなにアクセス悪くないって聞くので、
まあ、ちょ
っ
と飛行機で30分ぐらい着きますよ、多分。
あ、ですよね。そこはちょっと取ってある感があります。
なるほど。
行きたいで、でも絶対奄美の鹿児島の離島はとってもいいところたくさんあるんで、
はいはいはい、
攻めてみてください。あとはベタですけど、あそこもよく、小笠原はベタですけどよかったです。
いや、小笠原はこれはさ、もうきちんと休みを取った上で行かなきゃいけないでしょ。
きちんとしか行けないと思う。
ね、だからこのさ不定期の人間ね、なかなか難しいわけなんですよ。
ね、だったらやっぱり飛行機である程度行けるようなところがまあいいでしょう ね。
うん、いやいうことで、じゃあちょっとまたなんか旅行先行っていい体験ができたらメールくださいよ。
はい、またさせてもらいますので。
はい、
はい、
じゃあ遅い時間にすみません。
はいです、どうもありがとうございました、ま
あ、あの就活もして
ありがとうございます、頑張ります。はい、
はい、
どうも失礼いたします。
ということでエンディングでございます。
お父さんがジャズ世代の方なんだ ね、うん、ね、神戸でジャズってね、あのまさに町の音楽だからね。
いや今そのイナーキーと神戸とジャズっていうので俺街の中歩いてる、どっかでビッグバンドなんかねジャズバーみたいなのがあったの思い出した。
あのね、いくつもあるね。
異人館に抜けるところで見て、あジャズバーだと思ってイナーキーに教えてあげようかなと
思って。ありがとうありがとう
けど、うん、まあ急に行っても困るだいな、気もと思って。
まあなかなか行くチャンスがないしな。
そう、うん、いやなかなか行くチャンスもないし、ここ知ってるって言われて急に聞かれても困るだろうなと思って。いや稲城の言う通りいくつもあるだろうな神戸はって思って、まあね、なんか珍しいことじゃないんだろうなと思って、俺なんか俺だけ騒ぎ立てるのもなんかなと思って。神戸は変な話だけどジャズは盛んなの。
まあ盛んだね。ほら幕末にさ、
うん、
物が海外から入ってくるってんで港を作ろうで横浜ができて、
うんうん、
で横浜から全国へ運ぶの大変だから神戸って港が開かれて、うん、あの商人たちがたくさんやってくる、音楽もたくさんやってくる、うん、そこでちょうど当時入り始めたらピアノ一本でラグタイムジャズみたいなとかが浸透していくっていうかね、地元の音楽になっていく。
なるほどね。
今で言うと日本人の世界的なジャズピアニストで小曽根誠さんっていう方。
はいはい、知った前は存じ上げてる。
小曽根さんは神戸出身で、
うん、
小曽根さん、小曽根誠さんのお父さんが、神戸でジャズバーをやってらした。
なるほど。
そこで育ったミュージシャンたちは多いんじゃないかな。
だからあれですよね、福岡の音楽文化でいうライブハウス昭和みたいなことですよね。長渕とかが出ましたみたいな。
あそうね、うん、そういうこと、うん、だから、ね、ビジュアル系だとどことかさ、
その、まあ、6名館とかね、目黒6名館とか
東京で言うとね、
うん、
だそういうようなこと で横浜でもジャズといえばここみたいな店あるし、うん、あの女優の高尾小咲さんが、
はいはいはい、
ジャズバージャズのお店の娘なんだよね。
うん、
そんなこともあるよ。
いやなるほど。いやなかなかやっぱり関西のこれ本当にもうなんていうの、東京における横浜と関西における神戸っていうのはもう間違いなく変わりないんです。町の存在が、
う、ね、うん、
もう地元の人とこう話してみて、こっちも勝手なイメージでそう思ってたけど実際問題そうなんだっていう立ち位置も含めて。
うん、
いやいうことで、じゃあさっきのコピーライダーの続きを見ましょうか。ちょっと改めて、先日はいきなりミートで主治医の石川先生によりカウンセリングありがとうございましたと、本間先生、稲垣先生が見守る中、自分の現状や録画録音の収集癖の異常性に改めて気づかされましたと。あれから変化はありませんが、今後自分自身に進捗があれば追ってご報告いたします。引き続きよろしくお願いいたします。
いやいや、ポピー君あれだよ、あのそのままのポピー君でいてくれ。楽しみ、その積み上がっていくものがまだある。
いやーいうことでございまして、なんかお知らせすることあったかな、4月8日乃木坂46ニューシングル最後に階段を駆け上がったのはいつだみたいな曲が、リリースになります。まだもうちょっと先ですけど、大竹しのぶさんの舞台がジプシーというですね、まあ、何年か前にやった再演が、行われて、これ確かですね地方公演もあると思いますんで、チケットとかですねの情報はジプシーでちょっと検索してもらえればというところでございます。ということで今週はこの辺で、石川と本間ブルンがお休みでした。さっきまた。